西宮 No.1 local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。先日の台風、皆様のお宅は大丈夫でしたか？雨や風の被害を、受けられた方もたくさんいらっしゃるようでございます。心からお見舞いを申し上げたいと思いますし、近畿も入りましたね、梅雨。いやー、こっからまた雨やなんかでちょっとじとじとと嫌な、そんな暑いし嫌だって、どっか涼しいとこ行きたいなっていう感じもする今日この頃でございます。今日は涼しいところからお客様をお迎えしております。第一金曜は西宮市立郷土資料館西博の学芸員の登場でございまして、今日は学芸員の皆さんの中から酒井はるかさんに来ていただきました。酒井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
西博の中は涼しいですもんね。
はい、
涼みに皆さん来ていただきたいなとか思いますがこの西博、なんと収蔵資料がおよそ40,000点。
はい、
ねえ、すごいですよね。その中からそれぞれの学芸員さんが選んでくださった一品や特徴的なコレクションを月替わりで紹介していただいています。今月は民具の世界ということでね、この後ね、酒井さんにたっぷりご紹介いただくんですが、メールが来ています。ご紹介します。こんばんは、増井さん、酒井先生。ラジオネーム、ガラモン2438号こと、ガラです。ということで、ガラさん、どうもありがとうございます。今日のテーマは、民具の世界。世界の民具ではなく、民具の世界。そうなんですよ。民具と聞くと、なんかいろいろな生活に使われていたものというイメージです。郷土資料館で過去に見たことがあるものであれば、西宮の漁具が一番思い出されます。あと、子供のおもちゃというのも展示されていたことがありますよね。ただ、民具の定義がよくわかっていない。いつ頃からいつ頃までのものを指すのだろうか。古墳時代の土器、器ですね。お皿とか壺とか、これも生活に使われていたものだから民具？新しくはスマホも生活に使われてきたものだから民具？なんとなく違うような気もするな。ラジオの紙すきの道具、これも民具？でも工業製品の道具だから民じゃないのかな。民具って何なんだろう。西宮郷土資料館にはどんな種類の民具があるんだろうか。たくさんあるんだろうな。以上、民具の定義がよくわかっていない柄でしたということで、柄さんいつもありがとうございます。確かに酒井さん、
はい、
民具の定義ってわかってるようでわかってないですよね。
そうですね、はい、難しいかと思いますね。
はい、じゃあそのあたりから今日はいろいろ教えていただきたいと思います。
はい、
はい、
まずですね、民具というのは、民族資料とも言いまして、この民族の族という字は人名に谷と書くんですけれども、
はい、
この字は習慣とか一般的なものという意味を持っています。なので、民族資料、民具は端的に言うと暮らしの中で使う道具でして、お家の中だったりお仕事の時だったり、あるいは地域のみんなで使う公共の場所などですね、生活のあらゆる場で古くから人々の間に伝わってきたものを指しています。
なるほど。でもガラさん悩んでらしたみたいに、いつ頃からいつ頃までのものを指して民具というのかみたいなことはどうなんですか。
そうですね、これはおそらくその民族分野を研究されている方によって考え方が違うと思いますので、
はい、
あくまでも私の考えをお伝えするんですけれども、
はい、
民具は、人類が誕生してから今まで人間の活動によって生み出されて してきたものすべてだと考えています、
そうなんですか、
はい、
はあ、じゃあこのガラさん言ってるみたいにスマホもミング？
そうですね、あの例で挙げていただいてるものはすべてミングと呼べる、
すべて、
はい、
あ、そういうことなんですか、
は
い、
まさにこのスマホ、ミングなのか、なんとなく違うような気もするなとおっしゃってるんですけれども、これはもうとても鋭い視点なんですね。
はあ、は
い。まあ、ある書籍ではミングについてこう書かれているんですね。
うん、
生活全般にわたるもので、人々が生活の必要から制作、使用してきた伝承的な器具、造形物の一切を含むもの、で伝承的という言葉が出ているんですけれども、
はい、
これはある集団に古くから伝わるものという意味を持っているので、さてそれをスマートフォンに当てはめることができるかどうかっていうのはかなり難しいものがあるんですけれども、まあ、一方でその、まあ、ミングにはいくつかその種類がありまして、まず昔作られて今は使われていないもの、
はい、
そして昔作られて今使われているもの、そして今作られ続けて、そして使われ続けているものという考え方もあるんですね。なのでスマートフォンはその今3つ目に挙げました今作られ続けていて、そして使われ続けているものに当たるとしたら、スマートフォンはミングと言ってもいいのではないかと思います。
なるほどね。でもちょっとイメージとしてこれミングみたいになってしまいますけどね。
そうですね、
そういうことなんですね。じゃあもうとにかく使ってるものとかなんか全部ミングなんだ。
そうですね、今皆さんが日常的にしていることとか使っているもの全てですね、はい、将来令和8年頃ってどんな暮らしをしていたのかということを考えた時にも、はい、とても貴重な資料となり得るものなんですね。
はあ、じゃあそれをこれからもどんどんと西博は集めていくとしたらすごいことになりそうですね。
そうですね。
すごいな。だってね、何万点っていうかおよそ4万点の中でミングっていうのはどれぐらいあるんですかね、今の時点では。
はい、現在当館で収蔵している民族資料はおよそ8000点近くあります。
うわ、多いなと思うか、それだけって、ミング全部がそうだったらもっとあるでしょみたいなイメージもありますけどね。
そうですね、まあ、西宮で使われていたとか、うんうん、その西宮にゆかりがあるものって限定すると、
はい、
8000点で今のところ。
なるほど、そういうことですか。
でも、もちろん膨大な量ですので、
はい、
管理するためにちょっと収蔵番号を振られているんですけれども、うん、それとは別で分類番号というものもつけています。
ほう、はい、
分類番号は収蔵番号一つにつき大分類、中分類、小分類でついておりまして、
はい、
例えば大分類は衣食住だったり農業とか漁業などの産業ですね、
うん、
他年中行事などちょっと大きい括りを指します、
はい、
そして中分類は、まあ、その中での使い方ですね。例えば食事の道具だとしたら食べるときに使う食器なのか、
うん、
調理器具なのか貯蔵のときに使う道具なのか、
うん、
ということが分けられています、
はい、
さらに小分類になっていくと具体的なものになっていきまして、お鍋とかお釜とかお皿お椀といった細かいものに分けられていきます。
はい、はあ、結構いろいろと分類するのも大変そうですね、
はい、
これね。で、それぞれにその情報がちゃんとこう添えられたり書かれて、これはこれみたいな感じで分類されてるわけなんですか。
そうですね、うん、民族資料にはとてもたくさんの情報がついておりまして、うん、いつ頃使っていたとか、はい、誰がとかそういったこともたくさん情報がありまして、うん、
なるほど。
そういった情報をですね、すべて解説パネルに書かれているというわけではないんですよね。書き切るのが大変ですので。
それはそうですよね。はい。
で、郷土資料館に来ていただきましたら、学芸員が喜んで解説するんですけれども、
はい、
まあ、なかなかそうはいかないぞっていう時ですね、まあ、他のところに行ったりとか、で、ミングを見て気になったとかなった時に、うん、自分なりの視点を持って、 って民族資料を見ていただくと、あの面白い発見をする可能性がありますので、はい、あの本日はそのためのおすすめの視点、リングの魅力についてご紹介していきたいと思います、
うん、自分なりの視点、
はい、
どういう視点を持てばいいんでしょうか、
はい、例えばですね、うん、形が変わっていくリングというのがあります、
はいはい、
これはもう時代の変遷とともに、まあ、こうした方が便利だよろうなということで形が変わっていくんですけれども、まあ、例えば脱穀に使われる道具ですね、稲を収穫した後に稲からもみを取るために使われる道具で、こき箸、千箱木、足踏み脱穀機、あるいは回転式脱穀機というものがあります、
はい、
こき箸はお名前の通り箸ですね。日本の管とか棒を使って、うん、数粒ずつ脱穀することができる道具なんですね。それが江戸時代になってくると千箱機という道具が登場します、
はい、
木の土台に鉄とか竹でできた刃が20本ぐらいですねとあって、でその間に稲の束を通して引き抜くと、うん、あのもみがポロポロと落ちていくので、一気に脱穀することができるのでとても効率が良くなったんですね、
はい、
そして明治に入ると足踏み脱穀機が登場しまして、これはペダルを踏むと針金の山がたくさんついている筒が回転して、はい、そこに稲の束を当てておくと勝手に脱穀してくれるというものになりまして、
だんだん便利になってきてるんですね。
そうなんです、うん、あの千箱機はですね、あの稲の束を大きく振りかぶって叩きつける必要があるんですけれども、
はい、
足踏み脱穀機はその必要がありませんので、どんどん楽になっていって、
はい、
こういった改良品が普及していくということは、うん、確実に便利になっていくという様子がよくわかります。
なるほど。これらのものは、展示されてたり見ることができるんですか？
現在千箱機を常設展示で見ていただくことが可能です、
はい、なかなか優れものですよね、
はい、
だんだんこう進歩していくその中間ぐらいのところぜひご覧いただきたいと思います、
はい
はい、
一方でですね、やっぱり形がほとんど変わっていないリングというものもありまして、
はい、
例えばクワですね、土を耕す道具なんですけれども、うん、あの長い棒についたクワ先が、まあ平らに板状になっている平グワがあったり、フォークのように枝分かれしているマタグワがあったりするんですけれども、
はい、
西宮市内だと高畑町遺跡、あの古墳時代の遺跡なんですけれども、
はい、
そこからですね木製のクワ先が出土しまして、
うん、
はい、でそちらはですね、マタグワの方が先っぽがその2本に分かれているのでナスビのような形をしているんですね。なので、はい、あの厳密に言うと今と全く同じというわけではないんですけれども、うん、1500年ほど前に生まれて使われていたその道具が、あの現在も変わらず今の方も使っているクワと近しい形状をしているということで、とてもすごいなと。
すごいことですよねこれは。かなり昔からもう完成形に近かったのかなってことですよね。
そうですね。他ですね、
はい、
湯たんぽというあのお湯を入れて使う暖房の道具があるんですけれども、はい、これ当初はあのかまぼこの形をしていたんですけれども、うん、あの昭和の初期にですね小判型楕円形になって、それが現在販売されている湯たんぽそのままの形なんですね、うん、なので、あの小学校の団体見学で昔の暮らしの道具についてお話しするときに、湯たんぽだけは見せただけで、ああ湯たんぽだ知ってるよと
まだ使ってるっていう人たちもいるのよね。だからこれは、
は
い
は
い、これ
私は昔の道具として紹介してるんですけど、子どもたちはもう今も使ってるよって
そっか、なるほど、ロングセラーですねこれは、はい、湯たんぽね、はい、
はい、その形が変わらないものの代表かなと私は勝手に思ってるんですけども、傘ですね、雨の日に差す傘ですね。ほうほう、はい、傘はあの平安時代にはすでに現在のようなあの棒の先にあの広がっている、うん、あの形になっていたんですけれども、当初は貴族が使う日よけ、日傘ですね、
はあ、
でかつ閉じることができない形状だったんですけれども、
うん、
江戸時代に庶民に普及しまして、で、開閉ができるようになりまして、
はい、
で最初は髪に油とか柿渋などを塗って防水していたものが現在はビニール傘になっていますけれども、うん、もうその形状は数百年今のような形になっていますね。
そうなんだ、はい、その他にもいろんなものがあるんですか？
そうですね、まあ、例えばそろばんとか食器のお椀なども、うんうん、まあ、その辞典とかを見ていると、あ、今と昔ってあまり変わらないなっていうことがよくわかりますね。
あ、なるほどね。
なのでやっぱり変わらないっていうことは変わる必要がなかったのかなというふうに考えられるんですけれども、うん、その遠い遠い昔に作られた形がですね、現在も通じる一番いい形だったのかっていうことね。
昔から完成形
だったってこと。はい、すごいですね。
ね、すごいことですよね、それはね。はい、その他にはどんな民具があるんですか？
例えばですね、うん、これはもう私が個人的に一番この持っていていただきたい視点なんですけれども、はい、独自の痕跡がある民具があります。
独自の痕跡、
はいはい、傷とか汚れとかそういった痕跡から道具の特徴とか使い方、元の持ち主の扱い方ですね、例えば、うん、あんまり傷がついてないから丁寧に使っていたのかなとか、はい、そういったことを読み解く面白さというのがあるんですけれども、
はい、
まあ、いくつか資料の例を出すと、うん、まずマスですね、
はい、
今も節分の豆まきの時とかに使うと思うんですけれども、うん、調味料を測ることができる計量カップのような役割を果たすマス で一升マス 1800ml を測ることができるマスの内側の1合目から2合目あたりまでちょっと色が濃く変色しているマスがあるんですね、
う
ん、それはもしかしたらその分量まで何度も何度も調味料を入れたかもしれませんし、うん、まあ、色が濃い調味料を何度も測っていたのかなとか、そういった使い方を想像することができるんですよね。
なるほどね、
はい、まあ、展示とかになると道具の使用方法については解説パネルで書かれていること多いんですけれども、じゃあその使い方をしてどんな痕跡が残るのかっていうことは、まあ、なかなか説明されているところは少ないかなと思いますので、うん、見た人がその書かれている使い方とかご自身の経験をもとにですね、自分だったらどんな痕跡がつくかなとかそういったものを想像して比べていただいたらいいかなと思います。
なるほどね、そういう視点が大事なんですよね、
はい、
自分ならではのこうやなって思うっていう、はい、ああ、ちょっと物の見方が変わりそうですけどこれで、はい、
他ですね、うん、回転こたつという資料がありまして、
回転こたつ、
はい、持ち運びができるようなコンパクトなこたつでして、はい、うん、で木の枠があってその中にですね火のついた炭を入れれる入れ物があるんですけれども、はい、その木の枠の部分が蝶つがいがついていてパカッと開くようになっているんですね、
うんうん、
はい、でその上半分と下半分の木の素材が明らかに異なっているという道具になります。
これ具体的にどうやって使うこたつなんですか？
これですね、回転することを前提として、うん、作られたものなんですけれども、うん、まあ、こたつなんですけれども、例えば冬の寒い日とかに、お布団の中に
お布団の中に入れるこたつね、はいはい、いわゆる今でいう安価み電気安価みたいな、
はいはい、そうですね、
はいはいはい、いわゆるこたつっていうかみんなで入りましょうっていうこたつではないですよね
そうですね、
なるほど、
お布団の中に入れるサイズで、はいはい、蹴ってしまっても回転することを前提としているので中身がこぼれないように設計されているものなんですね。
蹴っても大丈夫な、
そうです
ね、じゃあ寝相の悪い人でも使えるというこたつなんですね。はあ、なるほど、はい、
まあ、もしかしたらそういう使い方が原因なのかも分かんないんですけど、その下半分がもしかしたら壊れてしまったんでしょうかね、うん、
はい、
でその下半分をおそらく元の持ち主の方が、うん、ご自身で板を切って形を整えてまた修復して使われていたということが分かる資料になっています、
うん、なるほど、そういうことなんですね、
はい、
はい、
はい、そしてこの回転こたつが教えてくれるのはそのものを大切にする思いだけではなくてですね、うん、今自分が見ている民具が完成している時のものとは限らないということですね、うん、ちょっと難しいんですけど、うん、例えばその見ているものが例えば修理されているとか、はい、元の持ち主が使いやすいように加工していて本来の形とは異なっているという可能性が考えられるんですね、うん、
なるほど。
なのでその目に見えない道具が持っているオリジナルの過去をぜひ考えてみていただけたらいいかなと思います。
はい、うん、で他には、
続いてもうあのワクワクする視点なんですけれども、
ワクワク、はい、
使われなくなった民具というものがあります、
うん、使われなくなった民具、
はい、といってもあの完全に使われなくなったわけではなくて、うん、あのもちろんどんな民族資料民具でも現在も使用されている可能性がありますので、はい、あのあんまり見なくなったなということなんですけれども、例えば、はい、ゼニマスという道具があります。効果を、
はい、
効果を数える道具なんですけれども、うん、今で言うとあの100円玉とか50円玉とか種類ごとに仕切りが分かれているコインケースみたいなもの、はい、近しいかもしれないんですけれども、
はい、
あのゼニマスは平らな板に硬貨のサイズのくぼみが開いていまして、うん、それがマス目状に並んでいるんですね、
うん、
でそこにお金が一つのくぼみにつき一枚入るので、うん、こうゼニマスの上にお金をバラバラと巻いてこう振ると、
うん、
ちょうどそのゼニマスのマス目の数だけ効果が入っているということで、一、はい、回やるといくらあるということがパッと分かる、一枚一枚数えなくても分かるというものですね、はい、
うん、
こういったものは、お金をよく扱うお商売をされていたお家とかでは重宝されるんですけれども、
はい、
まあ現在使ってはいないと思われます。
あ、なるほどね、はい、
うん、他ですね、あのカゴという、人を乗せて運ぶカゴがありますけれども、はい、まあ、今で言うとタクシーですよね。もう人が移動するとなったら、はい、そのタクシーになると思うんですけれども、まあ、これは、まあ、屋根がついたカゴに、まあ、長い棒がついていて、その前と後ろに担ぎ手の人がいて、こうエッサホイサと人を運んでいくものなんですけれども、はい、うん、これもやっぱり現在はないのではないかな。
ないでしょうね。なんとか時代村みたいなところに行くとあるかもしれませんけどね。はい。はい、
なので、まあ、そういった道具がどうして使われなくなったのか、うん、代わりに登場した道具は何なのかと、うん、いうことをあの考えていただくのももちろん素晴らしいことですし。もう一つ、その道具を使っていた職業って今はどうなっているのか、新しい道具を使うようになったのか、うん、そもそも職業がなくなったから道具も必要なくなったのかとか、うん、そういったことを、ものからその後ろの出来事まで想像するのもとっても楽しいかなと思います。
なるほど。はいろんな視点があるもんですね。
はい、他にも興味深いものとしては、
はい、
あの複数の使い道や意味を持っている民具っていうのもあるんですね、うん、
はい、例えば、
はい、例えばほうきや熊手などの、まあ、お掃除に使われる道具なんですけれども、
はい、
まあ、本来は、汚れを吐き出すという意味を持っているんですけれども、うん、もう一つかき集めるという意味も含んでいまして、
はい、
例えばほうきは逆さまにすると神様が宿ると言われていたり、
はい、
と熊手もあのかき集めるなので服とかあの金運とか、うん、そういったものをかき集めるという縁起物でして、はい、私もあのお財布の中に熊手の形のお守り入れてるんですけれども、
うん、そうなんですか、うん、
まあ、そういったですね、うん、神聖なもの特別な力もあるとされています。
はい、
他ですね、
はい、
お皿や杯ですね、うん、これはもう飲食の道具なんですけれども、また別の見方として記念品であのお皿をこう送るとか、
うん、
あるいは儀式の時にちょっと杯を使うとか、
うん、
そういった特別なものとしても扱われることがあります、う
ん、はい、
そしてですね、まあこれはおまけの考え方なんですけれども、
はい、
まあ、じゃない使い方
じゃない使い方あ、いろいろアイデアでね、
あ、そうですね、はい、私もあのマグカップをペン立てに して。
それはよくやりますよね。はい、私もやってます。はい。
それは結構面白いんですけど、まあ、本来とは違う使い方をするものとして、当館で収蔵している資料の中に火鉢があるんです。火鉢があるなと思ってその情報を見ると、うん、植木鉢として使っていた書かれていたんですね。これは実は珍しいことではないらしいんですね、うん、まあ、結構火鉢を植木鉢として使うというのはメジャーだったそうなんですけれども、うん、まあ、元は火鉢として作られたものですので、うん、やっぱりどう見ても火鉢なんですね、
う
ん、
ということは植木鉢っていうのはじゃない使い方
あ、そうです、
だけど結構ポピュラーだったってことですか。
そうなんです、はい、ただやっぱりこういう聞き取りの記録がなかったらもうみんな火鉢としか思わないと思うので、本体以外にもそういった聞き取りなどの見えない情報の大切さもよくわかるリングですね、うん、
なるほどね。他にも何かありますか、こう視点、こういう視点でっていうのは
そうですね、興味深いのはやっぱり地域によって呼び方とか形が異なるミングがあったり、うん、はい、まあ、セットで使われるミング、机と椅子とか、うん、洗濯板とたらいとか、まあ、ほうきとちりとりもそうですかね、
はいはい、
そういったものが、まあ、いつ頃からその組み合わせになったのかとか、まあ、そういった面白い特徴を持つ資料はたくさんあるんですけど、うん、まあ、それはまたいつか魅力をお伝えできればなと思います。
はい、ということで今日はですね、西博の学芸員の酒井遥さんにミングについていろいろミングの世界、ね、語っていただいてるんですけれども、じゃあ後半は西博で見られるミングのこととかね、はい、いろいろまた具体的に教えていただきたいと思います。
はい、
桜 FM
西宮再発見、第一金曜は西宮市立郷土資料館西博の学芸員の皆さんに来ていただいています。今日は酒井遥さんをお迎えしてミングの世界ということでお話を伺ってるんですが、またメールが届きましたよ。ホルルンさん、台風が来たと思っていたらもう梅雨入りなんですね。半袖になりきれず服装に迷う毎日です。そして今日は少し前まで生増井さんを某所で拝見させていただいておりました。楽しかったですって、 ありがとうございます。あの西宮文学案内というイベントでね、アリスがアリスさんのお話をいろいろね、聞かせていただいてたんですが、満員ですごかったです。はい、さて今日はミングの世界がテーマですね。ミングと聞いて子供の頃に興味深かったのが足で行う脱穀機でした。さっきお話に出てましたね、
はい、
楽しそうやなぁと学校の帰り道で眺めていました。今日のお話にはどんなミングが登場するんでしょうか、楽しみに拝聴させていただきますと、アルルンさんありがとうございます。そしてもう一方です、アカルさんからもいただきました。ゼニマスって言うんですか、そんな名前があるとは知りませんでした。昔タバコ屋さんのおじさんが使ってはったのを思い出しました。懐かしいということでいただきました。そうか、タバコ屋さんだったら小銭で効果が、ね、いっぱい集まるから、
はい、
使い勝手が良かったのかな。
そうですね、タバコ屋さんっていうことはでも意外と最近かもしれないですね。
ですね、そうか、だから意外とまだ使われてるっていうものにもなるのかな、ね、とにかくずっと昔から今までそういうのも全部ミングなんですもんね。
あ、そうですね、うん、
ということで、ミングの世界すごいすごい世界やなと思うんですがさあ、じゃあ西博にどんなミングがあるのかというか、ね、民族資料ちょっとご紹介いただけますか。
あ、はい、そうですね、需要があって全国に広く普及しているミングもあれば、やっぱりその地域ならではの魅力あふれるミングもあると思うんですけれども、
はい、
まあ、西宮市立郷土資料館は郷土の博物館ですので、もちろん西宮関係の資料をたくさん収集保管しているんですけれども、
はい、
ミングでいうと西宮の産業に関する資料がかなり多くなっております。
はい、
例えば綿に関する資料ですね、綿花を栽培するときの綿摘み籠 とか、まあ、綿と実を離す時の綿栗器、あと糸車などもたくさん収蔵しておりまして、
はい、
まあ、西宮って昭和の頃まで漁業が盛んだったんですけれども、その時にとても質の良いイワシが取れたんですね、うんうん、はい、でそれを干して干しかというものにした、あとに肥料として撒くと、その質の良い木綿を栽培することができた
んですね。あ、なるほどね、
はい、はい、そういったバックグラウンドを持つ資料になっています、
はい、
他にも養蚕ですね、蚕ですね、蚕を育てる蚕棚があったり、蚕が小さいと、まあ、餌も小さくないといけませんので、うん、その餌になるクワを切るためのクワ切り包丁、
その特別な包丁だったんですか。へ
え。他はそうですね、蚕は温暖で乾燥したところを好みますので、
はい、
養蚕用の火鉢なんかも収蔵しております。
へ
え。他ですね、いちご栽培の時に使われていたいちご摘みかごやいちごの出荷用木箱などもあります。
はい、
これらはですね、こう両手に乗るくらいの小さいサイズで、も大きさも可愛らしいんですけれども、いちごのイラストと西宮と書かれているラベルがついていて、それもまた可愛らしいんです、
うん、へー、そうか、奈良のあたりでね、ずいぶんたくさん栽培されてたんですもんね、かつては。
はい、山口町の方 の船坂ですね、寒天作りが盛んでして、
はい、
そこで使われていた寒天船だったり、その鋳型の枠、
はい、
あとは寒天付き、ところてん付きのような形状のものとは、
うん、
まあ、寒天を干すためのすだれとか、そういったものが棚一つ分たくさんあります。
はい、
他ですね、まあ、西宮といえばナジオの紙すきが有名だと思うんですけれども、
はい、
その時に、使われるのがシャナと呼ばれる、ナジオ紙をすく時に使うガンピという植物の繊維が一枚の紙になるのを助ける材料があるんですけれども、そのシャナを入れておく壺とか、そのシャナをすくうための秘釈とか、うん、そういった道具も収蔵されています。
はい、もう西宮ならではの
そうですね、
ということですね。
まあ、これらはほんの一例でして、まあ、郷土資料館にはまだまだ西宮の人たちが誇りを持って大切にしてきたものがたくさんありますので、
うん、
いつか産業をテーマにした展示をでじっくり一つ一つ紹介したいなと思っております。
なるほどね、そういうことなんですね。西宮の漁具についてはね、来月またたっぷりとご紹介できるということで、
はい、
まあ、そういったいろんな農業だったり漁業だったりっていう産業に特化したものもね、
はい、
たくさん便利なものがあるんですよね。
あ、そうですね、はい。
さあ、そんな、西博なんですが、いろんな展示がこの後も続くんですね。ちょっとご紹介いただけますか？
はい。6月9日からですね、
はい、
ミングが主役の展示を私が担当させていただくんですけれども、
はい、どんなミングが出てくるんでしょうか？
展示のタイトルがスポット展示、うん、昔の暮らしの道具夏の部屋と言いまして、
はい、
昭和の頃の夏ですね、屋内を中心に使用されていた夏を涼しく過ごすための工夫が見られる道具を展示で紹介させていただきます。
はい、
見どころを
見どころ
あるんですけれども、
はい、
まず常設展示ではなかなか出さない資料を展示いたしますので、
うん、
郷土資料館に来たことがある人でも新鮮な気持ちになれるんじゃないかなと思います。
うん、とっておきの資料なんだね。
はい、
はい、はい、
展示する資料なんですけれども、
はい、
例えばアイスクリーム製造機というものがあります。
いつ頃なんだろう、こんなの、うん、なんか結構時代を感じる雰囲気ですが、
これは昭和の初め頃に販売されていたボントンという名前の製品なんですけれども、
はい、
金属製の筒シリンダーの中に、
うん、
たくさんの氷と塩を入れて、
はい、
そのシリンダーの外側にアイスクリームの材料となるものを触れさせると5秒で凍るという、
うん、
特許も取得しているすごい資料になりまして、もしかしたら見たことがあるという方もいらっしゃるかもしれませんね。
これは一見の価値ありですね。
はい、
ぜひご覧になっていただきたいです。はい、その他もいろんなものがこの 展示では出てくる。
そうですね、はい、まあ、例えば氷冷蔵庫、もう昔の暮らしの道具といえばこれという感じなんですけれども、うん、こちら中に氷の塊を入れると、まあ、その冷気なので、冷蔵庫内を涼しくすることができるものなんですけれども、うん、まあ、冬は実は外の方が冷たい
そうですよね、うんうん、
なのでまあ冷やすというよりは暑さから食べ物などを守るための、うん、はい、まあ、冷蔵庫だったんじゃないかなというふうに考えられるんですけれども、やっぱりこの道具を見ていくと、あの氷売りというお仕事がバックにあるわけですね。
ね、そうですよね。シャカシャカシャカシャカってですね、ノコギリで切って届けてもらってました、はい、うちもそういえば昔、はい、
そうなんですか、うん、
ね、え、
なので氷冷蔵庫が今も見られないということは、あの氷売りもということに、
そうですね、そういうお仕事もなくなってきたと、
はい、 そうね、そういった見方もまあちょっと面白いと言いますか、はい、興味深いかなと思います。
6月9日の火曜日から8月30日の日曜日までです。朝10時から17時まで、ね、あの夏休み期間も含みますから、はい、ね、皆さんでお出かけいただきたいですね、はい、なんか勉強にちびっ子たちに来てもらうのもいいかもしれない。
はい、
さあ、そしてなんかシンポジウムがあるそうですね。
そうなんです、明日6月6日土曜日の午前10時半から午後5時までなんですけれども、はい、西宮市内博物館と連携講座100回記念シンポジウム、テーマがお酒の街西宮を開催いたします。
はい、明日ですからね。
明日です。
はい、ぜひお出かけください。こちら場所は、
はい、大手前大学の西宮宿川キャンパス A の44教室ですね、はいはい、定員が300名で当日先着順となっておりますが、あの途中からの参加も可能ですので、はい、ぜひお気軽にお越しいただければと思います。
はい、ぜひ100回記念のね、西宮市内の博物館などの連携講座ということですので、100回記念シンポジウム、はい、ぜひお出かけください、はい、それからまだありますよね、学芸員講座。
そうですね、はいはい、西博学芸員講座、無形文化財緊急調査報告、塩瀬、江東、河原木地域というテーマで、6月11日の木曜日の午後1時半から午後2時半まで、受付は午後1時からで開催します、
はい
はい、内容は市内のですね、舞踊とかお芝居、盆踊りの温度などといった無形のものについて、うん、まあ、調査記録を行ってきましたので、その成果を記録した映像とともにご紹介いたします、
はい、
講師は、椿原芳恵学芸員が務めます、
はい、ということですので、こちらもお出かけいただきたいと思います。西宮市立郷土資料館西博は阪神高路園駅から南へ歩いて6分、中央図書館と同じ教育文化センターの中にあります。開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は4時半までです。月曜日が休館ですので、お間違いのないように、入館は無料です。ぜひお出かけください。そして来月の第一金曜7月の3日は学芸員の椿原芳恵さんをお迎えして、漁具の世界をご紹介いただきます。こちらもどうぞお楽しみに。そして第二金曜は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の登場です。丸山先生には鉄道と西宮と題して、西宮市が誕生する頃までの鉄道の発展と西宮の変遷をたどっていただいています、来週12日ですね、6月12日のテーマは鉄道と西宮、日本のエジソンと題して、日本のエジソン、電力の父とも呼ばれた藤岡一助を中心にお話を伺っていきます。丸山先生のメッセージもお待ちしていますので、よろしくお願いいたします。というわけで、今日は西宮市立郷土資料館西博の学芸員の酒井遥さんに民具の世界っていうのを語っていただいたんですが、はい、本当に幅広くいろんなこう見方というか、はい、視点を変えていくと、同じ民具でもなんかね、はい、歴史がどうだったかとか、これを使ってた人、それからこれに携わってた人は今はどうなってるんだろう、はい、もうそんな仕事もないのかなみたいなことも含めたら、なんかいろんな な想像がね、わーっと広がってて面白い世界ですね、これ。
そうです、もうミングは本当にロマンを感じますし、人を幸せな気持ちにしてくれる、うん、ワクワクする世界に連れて行ってくれるものですので、うん、はい、皆さんも本日私も拙い言葉でいろいろ言ったんですけれども、
いえいえ、
そ
ういたしても思
って、うん、はい、またミングを見ていただけたら嬉しいなと思います、
ね、6月9日から8月30日までの昔の暮らしの道具夏の部屋っていうスポット展示では、扇風機なんかも出てくるんですけど、この扇風機なんか今もレトロ風とかって言って結構人気のパターンですよね、
は
い、
そうですね、うん、これは東芝、今の東芝ですね、うん、が100年前に出した卓上の扇風機で、うん、本体も羽も全部金属製めちゃくちゃ重たいんですけれども、うん、これすごい特徴がありまして、実は正面から見ると、うん、睡蓮の花びらのように見えるんですね、このカバーが。 なのでぜひ展示を見に来て、本当に睡蓮の花びらに見えるのかどうかっていうのも確かめていただけたらいいなと思います。
なるほど、いやいや、その扇風機にちゃぶ台も出てくるし、はい、みたいなね、なんかいろんなクイズもあったりとかもして楽しそうな展示でございますので、はい、こちらもぜひご覧いただきたいと思います、はい、というわけで今日はミングの世界、本当にミングの世界にいざなっていただいてありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
西博の学芸員の坂井遥さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけでお届けしてまいりました西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。